7、税、介護保険、国民年金ほか。丸1、税、問い合わせ、税務課、固定資産税、1月1日現在の所有者に課税。今年中に土地、家屋を取得した場合や、家屋を新築した場合は、令和5年度から固定資産税が課税されます。税務課へ届け出をしてください。家屋を取り壊したときは届け出が必要です。今年中に家屋を取り壊した場合は、その部分にかかる固定資産税は翌年から課税されなくなります。焼却資産の申告、市内に事業用の焼却資産を所有している人、今年1月末までに該当する資産を申告することになっています。今年1月2日以降に資産の入れ替えや開業、廃業、個人から法人への資産の移動があった場合は、特にご注意ください。令和5年度分申告書類配布時期、12月中旬予定、提出期限、来年1月31日火曜、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送または電子申告、LTAX での申告にご協力ください。12月は税収確保重点月間、夜間、日曜日の納税相談のほか、電話、訪問催告などを実施します。また、泉佐野市納付勧奨等コールセンターによる納付勧奨も行います。夜間、休日納税相談、病気、失業などの特別な事情により、やむを得ず、納期限までに納められない場合は、期間を限った納税猶予期制度や、分割納付などの方法がありますので、早めに相談してください。夜間納税相談、12月7日水曜から9日金曜、午後5時半から8時。休日納税相談、12月11日日曜、9時から正午。滞納処分になると、まずは督促状や催告状により納付を促しますが、市税を滞納したままでいると、延滞金がかさむばかりでなく、差し押さえるなどの強制処分を行うことになります。忘れずに納めましょう。固定資産税、市府民税の第4期の納期限は12月26日月曜です。税務署からのお知らせ、問い合わせ、泉佐野税務署、電話 462-3471、所得税などの申告は e-tax をご利用ください。各種申告書などの作成は、スマートフォンやパソコンから国税庁ホームページにアクセスし、画面の案内に従って金額などを入力すれば、税額などが自動計算され、提出書類を完成することができるようになっており、作成されたデータをマイナンバーカード方式などで送信すれば、申告書作成会場に行かずに、自宅などから確定申告書などの提出をすることができます。また、データ送信できない場合でも、印刷して郵送で提出することが可能です。令和4年分から、青色申告決算書、収支内訳書がスマートフォンで作成可能になりますので、ぜひ活用してください。消費税のインボイス制度が来年10月に始まります。インボイス制度の詳しい情報については、国税庁ホームページ内のインボイス制度特設サイトをご覧ください。大阪府からのお知らせ。12月は税収確保重点月間。皆さんから納めていただいた税金は、教育、福祉、安全なまちづくりなど、府民の皆さんの身近な生活に生かされています。問い合わせ、大阪府泉南府税事務所、電話 439-3601。丸2、介護保険。問い合わせ、介護保険課。介護保険の運営状況。令和3年3月末の第1号被保険者数は26,060人、高齢化率は 26.4% となっています。そのうち6,051人が要介護・要支援認定を受けており、認定率は 23.2% となっています。少子高齢化に伴い、高齢化率は年々増加しています。また、令和4年3月の介護認定の状況を見ると、要支援の認定を受けている人が 30%、要介護認定を受けている人が 70% となっています。次に、介護給付費等の状況を見ると、令和3年度の総合計は86億3000万円となり、 令和2年度に比べ 0.5% の伸びとなりました。所得税確定申告にかかる証明、在宅の要介護者のおむつ代の医療費控除、寝たきりなどでおむつを使用している場合、確定申告の際におむつ代の領収書に医師が作成したおむつ使用証明書を添付することで医療費控除を申告することができます。介護保険、要支援、要介護認定者の障害者控除、身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも65歳以上で介護保険の要支援、要介護を受け、障害者または特別障害者に準ずると認められる場合には、障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。確認書、障害者控除対象者認定書の交付を受ける場合は、証明手数料400円が必要です。納めた介護保険料の社会保険料控除、1月から12月に納めた介護保険料は、社会保険料控除の対象とすることができます。特別徴収した介護保険料は、本人の所得申告でのみ控除対象とすることができます。普通徴収で納めた介護保険料がある人には、介護保険料納付額確認書を来年1月末に送付します。65歳以上の人は、介護保険第1号被保険者、市内在住者が65歳になった場合や、65歳以上の人が市内に転入した場合、本市の介護保険第1号被保険者となり、介護保険被保険者証や介護保険料の通知書、納付書などが送ります。介護保険料、4月1日現在の世帯員の住民税課税状況と、本人の前年中の課税年金収入額や合計所得金額、住民税課税状況により決定します。3、国民年金、問い合わせ、国保年金課。ご存知ですか？障害基礎年金。国民年金加入中や老齢基礎年金受給前の60から64歳に初診を受けた病気や怪我が原因で心身に障害が残り、次の1、2すべてに該当する場合は、障害基礎年金を受けることができます。1、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間、納付猶予期間及び学生納付特例期間を合わせた期間が、その被保険者期間の3分の2以上であること。2、障害認定日に国民年金法に定められた障害等級1、2級に状態になっていること。障害認定日以降に障害の程度が増進し、65歳になるまでに1、2級に該当した場合も申請できます。年金額、令和4年度、1級97万2250円、2級77万7800円、受給者に生計を維持する子がいる場合は加算があります。4、後期高齢者医療制度、後期高齢者医療歯科健康審査、歯や歯肉の状態だけでなくお口の機能もチェックしますので、義歯を使用中の人も積極的に受診してください。広域連合が指定する歯科医院などにおいて、年度中に1回無料で受診することができます。受診の際は被保険者証を忘れずにお持ちください。ただし次に該当する人は歯科検診の対象外となります。病院または診療所に6ヶ月以上継続して入院中の人、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居している人、事前に必ず受診希望の歯科医院へ実施状況を含めて問い合わせてください。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課、電話06-4790-2031、国保年金課。5、国民健康保険、問い合わせ、国保年金課。加入団体の届け出は14日以内に。国民健康保険に加入している人が就職や扶養認定されるなど社会保険に加入した場合、国民健康保険を脱退する必要があります。勤務先の新しい保険証と国民健康保険証を持参し届け出をしてください。また勤務先を退職して健康保険の任意継続をしなかった場合や、扶 扶養から外れるなど社会保険の資格を喪失した場合は国民健康保険に加入することになります。勤務先で加入していた健康保険の資格喪失証明書を持参し、喪失日から14日以内に届出をしてください。任意継続って勤務先の健康保険に一定の加入期間があれば退職後も引き続き2年間を限度に継続加入できる制度です。保険料は会社負担分も含めた額です。退職日の翌日から20日以内に全国健康保険協会大阪支部または勤務していた会社の健康保険組合で手続きをしてください。退職する場合は国民健康保険と任意継続のどちらかを選択するのかをよく検討してください。12月は国民健康保険料徴収強化月間、納付困難な事情がある場合は納付猶予や分割納付の相談もできますので電話で相談してください。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、夜間休日の納付相談窓口、12月12日月曜から16日金曜午後5時半から8時、受付午後7時半まで、12月11日日曜9時から正午、問い合わせ国保年金課。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人へ、主たる生計維持者の令和4年中の事業収入や給与収入が前年に比べて10分の3以上減少している場合は、申請により国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の減免を受けられることがあります。申請には収入を証明する書類などが必要です。申請問い合わせ国保年金課。